四時台は明日への言葉です。今日お話を伺うのは社会福祉法人岡山県視覚障害者協会理事の竹内正彦さん68歳です。昭和22年、当時乳幼児だった竹内さんは中国からの引き上げ船内で肺炎にかかり九死に一生を得ました。しかし命と引き換えに右目は視力を失い、わずかに見える左目だけでの生活を余儀なくされました。小学校2年生で網膜剥離の手術をしますが、退院後盲学校に転校し、5年生の時に完全に目が見えなくなりました。建築設計士になりたかった夢が消え、竹内さんは新たな道に踏み出します。見えないからこそ見えてきたこと。岡山県視覚障害者協会理事の竹内正彦さんに佐野光平ディレクターがお話を伺いました。
小さな時は目がお見えになったんですよね。
少し見えたんです。
それが完全に見えなくなると、
はい、子供の時でしたから、まあ今の大人の人が糖尿病とかね、緑内障とかいろんなことで失明されることに比べるとね、子供の純能力ってそれはすごいですよ。例えば目隠しをして鬼ごっこするでしょう。あれ大人はできませんよ、はい、きっと怖くて。ただ子供の時には目隠しをしてお兄さんこちらって平気でああいう遊びができるし、カゴメカゴメ後ろの正面だあれって、あれ目をつぶってるわけでしょ、
はい、
だからね、子供の時のね、私はあの純能力というのはすごいと思うんですよ。
なるほど。
そういうことが起きてもね、
はい、
私の場合もあのパッと見えなくなったというよりはだんだんだんだん見えなくなって最後にポッと来たんですよ。だからよく見える目が見えなくなったのに比べるとね、
はい、
まあ夕方が来て、そして夕方5時になってポンと電気が消えたという感じでしょうかね。
あ、なるほど、
うん、だからそれほどにショックじゃなかったです。私はね、
う
ん、点字が読めたし、学校の中は自由に歩けたし、
はい、
家の周囲もまあ遊びに行くのも買い物に行くのもね、そんなに不便になったとは思いませんでしたから、
はい、
まあそれほどにショックじゃなかった私はね、はい。
お医者さんの最終判断が網膜剥離ということでしたね。
はい、
この症状はどういう、
目の一番奥にあの網膜というあの膜があって、これはあの神経でできた膜なんですよ、
はい、
でこの膜で光を感じて脳に送っていると。その膜が張り付いている後ろ壁から前に浮いたんですね。つまり後ろの壁からちょうどあのカーテンが窓ガラスにひっついているものが、
はい、
窓ガラスからカーテンが前にこう離れて出た、
はい、
これをもって剥離というわけですね。それ、ま、あの後ろの壁にくっついている時は膜が動きませんけど、それが前に出ると膜ですから柔らかいものですから揺れるわけですよ、
はい、
こうね、ゆらゆら、はい、体の動きによって、したがって光を感じている位置が揺れるわけですよ。つまり、はい、あの立ってる棒が揺れて見える、うん、あの地面が揺れて見える、
はあ、
だからちょうどあの電柱がまるで蛇のようにね、くねるんですよ。
あら、
いやー、びっくりしましたね、その症状はね、
はい、それが小学校の
2年生の終わり頃、2年生の2月の10日の日の夕方のことでした。
もちろんその時はお母さんにそれを告げたんでしょ
う。うん、まあもともとね、やっぱり親に心配をかけたくないという気持ちが私には非常に強いものがあったんですけれど、あ、まあ見破られたというか、
あ、そうだった、
自分からは言い出せにくかったんですけど、でもまあそれは分かりますわね、見ててね。それですぐにあのその夜のうちに病院へ連れて行ってくれたんですけどね、
はい、
うん、
お母さんお父さんにとっては辛いですよね。
それはまあ私も子供の親になりましたから、しかも障害児を持つという運命がありましたからよくわかりますけど、
はい、
今の子供たちにも言うんですけどね、うん、親は自分の命より我が子の命の方が大切だと、
はい、
子供の代わりならいつでも死ねる、それにみんなは親にそう思われて大きくなっている、
はい、
そのことを忘れるなと、簡単に首輪を吊って死ぬなって、 そのことで親がそれ以上に死ぬる以上に悲しむぞと、
はい、
絶対に死ぬなというのはそこを言いたいんですよ。
あ、
普通の親はそうでしょ。でね、子供の代わりならいつでも死ねますよ、
はい、
ねえ、
はい、
それをまあ親になって分かったんでしょうね、うん、やっぱりね、うん、だから言えるんですよ。
そうですよね、
うんうん、そうです。
でもそれを未来ある子供たちに言ってあげないと。
そうです、
いかんですよね、うん、
やっぱり気づいたものがそのことを教えてやらないとね、
とっても言いづらいじゃないですか、うんうん、そういうことって
親は言いにくいですよ、そんなことはね。だけど本当にそれを経験した人間がそうだぞと、
はい、
うん、言って教えてやる、やること大事だと思うんですよ、
はい
はい、
小学校の2年生の時に目がちょっと不自由になって、その後だんだん見えなくなってくるわけですよね、はいはい、周りの誰かが協力してくれたり、
はい、
いろんなアドバイスをしてくれたり、そういうことってあるでしょ。
それはもうそればかりですね。一人では何もできないし、でまず家族が良かった。あの私あ の, の時代は目の見えない子が家にいるとね、多くの親は家の奥に隠したんですよ。みっともないから出てくるな。お姉ちゃんの縁談話にも差し支える。親戚付き合いが減る。盲学校の先生がこちらに目の不自由なお子さんがおられますかと言って訪ねて来られてもね、
はい、
こんなものうちにおらん、誰から聞いたんだら言ってね、帰れで塩をまかれたい、そういう時代だったんですよ。ところが私の親はね、どういうわけでしょうね、意に介さない、もう私をどこへでも連れて行ったんです、まあ、むしろ世間知らずになるなという目標を持ってね、
はい、
一つ年上に兄がいますけれど、兄よりも私の方があちこち連れて行ってもらったような気がするんです。もう何にでも触らせてくれた。手を触れてはいけませんって書いてあっても触らせてくれた。むちゃくちゃね、うん、何でも経験しろと、はい、怖がらずにやれ。馬にも象にも乗ったしね、ニシキヘビの尻尾も引っ張ったしね、
わ
ー、サーカスにいたんですよ。カゴの端っこから尻尾が覗いとってね、
はい、
これはニシキヘビの尻尾じゃ、引っ張れってね、大きな尻尾ですがね。
すごい親だな。
そうそう、すごい親ですよ。
ねえ、
うん、とにかくチャンスがあったら必ずそういうことをやらせてくれた。今思うとね、今でもなかなかそこまでいかないのにね、
はい、
立派な親でした。
じゃあ一つはご両親。
そういうことです、はい、友達もね、私の頃は私父が警察官でしたから、
はい、
警察官舎に住んでたんだ。でこれはもう胸割り長屋ね、小さな家が並んどるわけです、はい、でそれぞれに子供がいるわけですよ。そういう中で大きくなりましたから、友達も、まあ、目が見えない子供だというのは分かっていますけれど、
はい、
それ以上でもそれ以下でもないんですよね。
お、
うん、だから本当に対等に遊べるものは一緒に遊んでくれたしね、川にもプールでもちゃんとお兄ちゃん年の大きい人がグループ組んでね、連れて行ってくれるんですよ。
そうなんですよ、
普通の日なんかはね。
そういう時代なんですね、
そういうもう仲間がね、いたいうことでしょうね、う
ん、だからその時代の子供たちは一緒に何かやることに満足感というか喜びというのか、そういうものってあるんですよね。
仲間ができてました。
ですよね。ね、う
ん、で弱い者いじめはね、恥だったんですよ、あの頃は。男の子が女の子なんか泣かすとね、
はい、
男の子の世界ではもう、お前何なら相手、バカにされてね、
はい、
あんまり相手にされなんだ。弱い者いじめはやっぱりルールの上でしてはいけないことという、
はい、
ものでしたよ。
うん
うん、バカにされました、友達からね。
まあ、そういういい友達にも恵まれた、
は
い
ですね、
もう一つはやっぱりあれです、最近のニュースなんか見るといじめに対して先生が無意識のうちにいじめているっていうような発言が、
ひどい話ですね。
ありますよね。
ありますね。私は普通の小学校でもね、素晴らしい先生に巡り会えたし、はい、
うん、
小学校でもね、1年生は本当に先生がほっとった、掘っていましたから、
はい、
もういじめられる、まあ、いたずらされる、そのままでしたけど、2年生のね、島村清という先生、はっきり覚えてますけど、一クラス60人ですよ、あの頃、子供が多くてね。
はい。
で、そういうクラスがしかも同じ2年生に、5つも6つもあったんですよ。 で、そういう中で私のように目の見えない子がいるクラスをやっぱり持ちたくないですよ、先生ね、一般には、うん、でそれ私が持ちますでね、これ後から聞いた話で、その時は知らないことですけど、
はい、
それでその私のクラスを先生は担任して、私を最初からみんなの前で、竹内は目が不自由だと、だからその不自由な目を助けるのにどうしたらいい、まずどこに座ったらいいかな、みんなで考えようってね。要するに目が不自由だというのを教えるけど、それはいじめではない、いじめるためではなくて、
はい、
その目の不自由な子を助けるのにどうしたらいいと。
なるほど。
これを提案で投げかけですよね、
はい、
で自分は自分で黒板に大きな字を書かれる。で、私を助ける子が出てくるですよね、
はい、
その子をものすごく褒めるんですよ。
あ、なるほど。
この先生がね、
はい、
ちょっと褒めすぎぐらい褒めるとね、2年生ぐらいかわいいでね、自分も褒められたいですからね、なんとかしてその竹内に役に立とう、
はい、
もうおせっかいのことですけどね、うん、そういうやっぱりクラスにあっという間に変えたです。
あ、
遊びの仲間にも1年生の時は入れなかったけど、今度はもう積極的に入れてくれたりね。
おお、うん、そうですか。
それはもう先生のもうやり方一つであんなにね、同じ子供が変わるのか、まあ、立派な先生だったな
と。ですね。そうやって後で考えてみると、
後から、そうそう、後から分かる
ですよね、うん、
盲学校の先生も立派でしたよ。少数ですから一人ずつ手を取ってね、分かりやすく丁寧に教えていかれるんですよ、はい。まあ、一番印象に残っているのは目が見えないと地図が難しいんですよ、
はい、
地図を勉強するのはね。
そりゃそうですね。
で、地理の先生が本当に分かりやすくね、で面白く、これ私は絵が好きだったし、それで余計ね、地理という科目が頭の中に鮮明にね。
ああ、そうですか。
これが勉強へのねきっかけを作ってくださったですね。
目の見えない人に地図を教えるっていうのは、等高線のあるようなそういう模型を作るんですか？
図になったものがあるんです、一応ね、
はい、
あるんですけれど、これは工夫がいりましてね。つまり目が見えると赤い線とか点線とかいろいろ作れますが、そうやって指で触って分かる線の違いって知れてるんですよ、種類が、
はい、
だから例えば海岸線、県境線とかね、
はい、
あれ川から線路、こういうものが同じようにあると、どれがどの線かわからないんですよ、
はい、
でしょ、
はい、
でそんなところへ等高線なんかあったらもうアウトです。
そうですね。
だからまあ簡単に言うと、まず海岸線を教えるだけの地図を作る、ね、
はい、
で海岸線の形、そこに今度は県の県境を入れていく、でこれで各県の形がわかる。ね、その後に今度は線路を入れていくとかね。だから何段階にも分けて教えて、初めて本人の頭の中に図柄として残るわけです。
なるほど。
それがやっぱり盲教育と、
はい、
視覚障害者への教育ね。目が見えれば一目瞭然、いっぺんに分かることを、
はい、
目が見えないというハンディは何段階にも分けて教えて、初めて飲み込めるわけです、
はい、なるほど、よく分かりましたが、目が見えてる私たちが同じ地図を、そして地理を習っても、あんまり覚えてないんですよ。そうやって手で触れて想像しながらこうなってるんだなっていうふうに教えてもらった方が印象に残りそうな気がします、
ね、それはそう思いますね、そういう意味では。だからクラスに目の見える子がいたら、おそらくものすごくよく分かったと思いますよ、
はい、
目が見える子がもし中に混ざっていたらね、
うんうん、
はい、
そうですよね。
でも島根県って細長いんじゃなとかね、第一印象ですよ、
はい、
なんだこれ2つに分けた方がいいんじゃないかとかね、
は
い、
そうですね、僕は岡山県ですから、すぐ後ろが鳥取県と島根県ですもんね。
そうなんですけどね、
はい、
やっぱその形のまず特徴、香川県ちっちゃいなとかね
なるほど、
そういうまず形の上でもものすごく印象にね、はい、残りますわね、そういう形で教えていくとね、はいはい、
そうですね、
はい、
でもそうやって小学校から中学校、そして高校へ進んでって、いろんなその科目も難しくなるでしょ。
そうですね。
そうすると頭の中に入れるものもいっぱいできちゃうから、
はい、
大変だったですか？
うん、それは本気でね勉強するとね
そうですか、うん、
あの大変でした。それは、はい、あの目が見える人よりはあの時間をかけたと思いますよ。
そうですよね、うん、
だから時間をかけることにもう大義だという人はやっぱり目が見えないと伸びないと思いますね。我々は あのまあ盲学の先生言われたですけど、お兄ちゃんが1時間勉強したらあなたは2時間しなさいと、
はあ、
で追いつくと、必ず追いつくと、
は
あ、お兄ちゃんが2時間したら4時間しなさいと、
はい、
要するにあの時間をかけろ、はあ、その間粘り強く行けと、その粘り強く行けというのはね役に立ちましたよ。
そうですか、う
ん、本当に粘り強くないとね、
はい、
すぐ面倒くさがあったりしたら目が見えないと勉強にならない。大学受験の時も参考書がない、だからまず高校生に読んでもらって参考書をね、
はい、
展示で書くんですよ自分 でまず参考書を作る作業は1個余計いりますけど、
はい、
要するに粘り強くで作ってからそれを読むわけですよ。
でも作れば覚えますよね。
そう、その通り、あなたのおっしゃる通りでね、作る段階は決して無駄ではない勉強になってるんですよ、
はい
はい、そういう粘り強さがねやっぱり障害者、どの障害者もそうでしょうけど、
そうですよね、
うん、あの粘り強さを持たないと、
はい、
それは追いつきませんわね。
で竹内さんの場合はその勉強だけじゃなくて運動の方もね、東京オリンピックで卓球をなさったっていうふうに伺ってんですよ。
それはまあね、体はあの本当に家族、父が特にあの毎日曜日には私をあの川へ海へ山へね、
はい、
連れ出して鍛えてくれたですよ。泳ぎもできたし山も登りました。
今あれですか、ね、お体だけ拝見するとすごく立派で今どのくらい、あの身長どのくらいですか。
178あったんですけどね、最近ちょっとやっぱり老人性萎縮でね縮んでね
そうですか、
2000以上で低くなりましたね
そうですか。体重の方は、
体重はね増えすぎて85もあるんです。一番全盛期は65ぐらいでした。
そうですか。
全部筋肉でした。
はい。
ね、あれが筋肉が脂肪になり膨らんでね。
まあね。その結果はいいとして。
いけません。
その65キロの頃、卓球をなさって、
はい。パラリンピックでありますよ。オリンピックの後にね。はい、東京でパラリンピックがあると。日本の障害者はできるだけ大勢参加させようという方針だったんでしょうね。
はい。
とにかくパラリンピックという名前ですけれど、もう国中から大勢行ったんですよ。今のあのパラリンピックは本当に国の審査を抜けてね、
はい、
あの立派な成績でないと行かれませんが、はい、あの頃はね、もうどさくさ紛れに大勢行ったんだ
それにしたって、その地区では強くなければいけないし、
は
い、
まあそれはそういうことですけどね、だからあのしかも盲人の卓球ってまだ広がってませんから、
あ、考えてみればどうやって打つんですか。
小さな鉄の玉が入ってるんですよ。
ほう。
で、転がすとガラガラ言いますわね。
はい。
そのガラガラ言う音を頼りに、ラケットは一緒です、皆さんと。
はい。
あれで打つわけ。
ネットもあるわけですよね。
で、ネットはね、ネットをちょっと上げるんです、上に。
ほう。
で、ネットの下を転がすんですね。
あ、転がしてい
く、うん、上をやっぱ3次元で打つのは難しいですけど、
なるほど。
板の上を転がってるわけですから、
はい。
まあ、当てやすい。でネットへ当たるようだったら浮いてるわけですから球がね、
ええ、
でそれはアウトなんです。
あ、そうですか。
ネットの下を確実にすり抜けないと、
なるほど、
正しく打ったことにならない。
はい。
でこういうね音がする、こういう音がするボールなんです、ね、
今持ってきていただきましたが、あのうずらの卵ぐらいの大きさの
ちょっと、球は一緒ですよ。
球一緒です、一緒
で、この音を聞いて、
音がします、これの音で、いや今この辺に来てるなということで、ラケットをそこに持っていくと、
カーンと打たれ
打つ、
ちゃんと切るとね、うん、
ああ本当だ、
音が消えるです。
あ、消えてきますね。
つまりあの遠心力で、
はい、
中のガラガラが、
はい、
周囲へひっついてね、
はい、
消える魔球ですわな。
わあ、かっこいい。
でもね、それでもね上をねポンと撫でてやるとすぐ元に戻るんですよ。ガラガラガラ言
ってね、そうですか。しかしこういう魔球を放たれちゃったら打てないですよね。
でもね、やっぱりよう聞いてるとゴロゴロゴロと転がってくる音してますからね。
そういうことなんですか。それで金賞を取った。うん、トップになった。
まあね。うん、はいはい、まあ。まあそういうことです。
でもやっぱり、そういうことって卓球も随分練習したんだと思いますし。
そうですね。でもスポーツはね、
はい、
っぱりオリンピックやいろんな選手はものすごく練習してますよ、
はい、
やっぱりさっきお話したその粘り強くというね、
ああ、そうか、
それはもうおそらく一郎にしても松井にしても王にしても長嶋にしてもね、
はい、
常人では考えられない時間をかけてますよ。
そうですね、うん、
やっぱり時間をかけて粘り強くやる、
うん、
これは凡人を天才にする一つの条件だと思いますね、
はい、それでその頃高校生ぐらいでしょうから、ねはい、夢がいっぱいありますよね、はい、竹内さんの夢は何だったんですか。
私本当は絵が好きで、本当はあの建築設計図を描くようなね、
はい、
そういう仕事がしたかった。だから私はあの目が見えなくなったことはねかなり致命的でした。あのあんまハリキューの仕事しかない、まあ、あの当時もう本当それだけでした。今でこそね弁護士さんとかお医者さんにもなれる時代が来てます。でもあの頃にね、なんで目が見えんのにあんまハリキュー以外何を読んだらと、
はあ、
もう世の中の常識外でしたからね、それ以外は。
そうですか、う
ん、でそれは私嫌いだったんですよ。
でもそれしかないんだから。
そうです、その通りなんです。
結局どうするんですか
そこに開き直れてから随分楽になりました。
開き直ったんですね、
うん、まあ偶然ですけどね、本当 あの夏休みにあの近所のおばさんがね、母にぼやきおる、右の肩が痛い手が動かん、あれ50型ですよ今思うと。でそのおばさんが私に、あんたはもう学校であんまなれよんなら私はちょっと練習台になってあげるからやってごらん、偉そうに言うんですよ、
はい、
本当ね、
はい、
もう仕方がないよ、暇にしとるしね。で揉んであげたのがこれがまたよう聞いたんですよ、うん、あの私が一番びっくりしたんですけどね、もう楽になったと、気持ちがええと、手も動くよって言うんですよ、
はい、
で本当に動かして見せてくれましたしね、
は
あ、もう病院に行っても注射だけ行ってば一つも効かんあんたのあんまはもう楽になる、気持ちはええ、動き出す、もうこんないいことはない、
は
あ、いいことを習ってるんじゃな言うてね、俺にスイカは持ってきてくれるしね、
はい、
ええ、あの時見直したんですよ。同じ高校生であの友達であのおばさんの肩が治せるやつがいるかとね、
はい、
自分が習っていることはあんなに人が喜ぶ、あんなに効くのかなってね、
はい、
これはまあ結構面白いかもしれんから一発やるかというその切り替えのきっかけはあのおばさんでした。
ああ、そうですか。
あれね、ちょうど治る時が来とったんですよ。
そうです
ね。それに簡単に聞くわけない。この辺がまあ、私の運の良さですよね。
そうですね。
あの時のおばさんがもう悪なったわ、もうしてもらわん言うたらね、
もう全
然。私の将来なかったんです
よ。はい、そうですよね。
あの、親はね、盲学校の先生になれと。あんまやはり教えるね。先生になれと親のやっぱり希望でした、
はい、
私の心の中に小さい時からね親に心配をかけまいという思いが随分あったのと、大事にしてくれた親を喜ばせたい、安心させたい、これはやっぱりずっとあのいろんなことへの原動力でした、
うん、
何をするにしてもこれで親が喜ぶぞ、これ親はあの安心してくれるだろうというね、それは大きな原動力でした、
はい、
だから親がなれというならなったのかと、大学に行って教員になれと言うんならほんならまあやるかということですよね。
親孝行のために、
うん、そうそう、親孝行をしたかったんですよ。それだけのことをしてもらっとるのがよう分かってたからね、
はい
うん
はい、
そうです、そういうことです。
で勉強した、
ええ、
筑波大学に行かれましたね、現在のね。
うん、そうですね、うん、その頃は東京教育大学の中にあるんですけどね、
はい、そこでどんな勉強をされたんですか。
あのね、面白いコースでしてね、
ほう、
あの普通は高校3年生があの4年課程の大学へ行きますよね、
うん、
ところが私の行くところはね、もう盲学校でアンマハリ級の免許を取りなさいと、
ほう、
これを取って初めて受験できるんですよ。
へえ。
だからアンマハリ級の免許がない人間には受験資格はない。
はい、
でまずこれを取る。でそれを取ってあとは教員養成の課程だけ2年間学べというんですよ。 だから特殊教科教諭という、まあ、あの子の言うのはね、
はい、
一般教員免許じゃなくて特殊教科の教員なんです。で2年間もその代わりもあんまり気はもうそっちで持ってるから教職教育指導だけの2年間の勉強をしていくするコースでした。
はい、さまざまそこで体験されたんですか。
まあ東京行ってね、あれも良かったです。エリートが大勢いるんですよ
そうですか。
でまあ来た連中20人いるんですけど、これがまたみんなそれぞれにね、
はあ、
卓越した能力を持ったんですよ。
はい、
もう英語なら負けんとかね、数学ならあいつに聞きゃもう何でも分かるとかね、
はい、
あれで岡山の盲学校で少し天狗になっとったけどね、もう全然鼻っ柱が折れまして、
はい、
もうすごいのがいっぱいいるなって。
あ
で大学の付属の盲学校があるわけです。私たちの授業教員になるための、
はい、
教育実習をねするための盲学校があるわけです。でここは全国から目の見えない子が集まってるわけです。もうすごいのが来てはいました。まあ有名なところで言うと長谷川清さんね、音楽の、
はい、
あの人は高校3年生でね、
あそうですか、
私教育実習で病理学の授業したんです。
あそうですか。
で長谷川君言うてや
っこちらに戻ってきて先生というね、
はい、
お仕事に就いたわけですけれど、竹内さんみたいな正義感あふれる先生ってそんなに多くないでしょ
う。強きをくじき弱きを助けというね今からなんか反対でね、強きを助け弱きをくじくのがいいようなんだけど、それが正義でしたよ、
ね、
月光仮面とかね、クラマ天狗とかね、
はい、
やっぱり校長には歯向こうてもええと、
はい、
やっぱり弱い立場の生徒や、
はい、
そういう人を守る側に回ろうと。
そうですね。
いうのがなんか気分がようでね。
お会いしてすぐ分かりました。ああそういう人なんだなって。
あの頃でもそういう人が多かったんですよ。結局ね。うん、
でもそれはそれで生徒にとってはとってもありがたい存在だし、だって生徒のためを思って行動を起こすわけでしょ。
そうです。それを基準に置いとけばまあ間違いないと。もし失敗しても。
うん、
生徒のためにええと思ってやりましたいたらね、堂々としとれますよ、
はい、
自分が儲かると思ってやりましたって言えませんもんね
そりゃそうです、
だからこれはもう絶対基準ですね、
はい、
で若い先生にも言うんですよ、迷うたらそこに置けと基準を。
あ、なるほど。
迷ったらとにかく教員ってね本当に迷うこと多いんですよ。マニュアルに書いてあるもないですからね、
はい、
金持ちの子、貧乏人の子、元気な子、病気の子、山の学校、町の学校、
はい、
だからもう一人ずつ人間ですから違うんですよ、
うん、
でその時にこのために一番本当の意味でいいことは何かと、
はい、
そこを判断の基準に置いたら間違えても堂々としとれると。担任するでしょクラスを、
はい、
ただ先生に持ってもらって損をしたとは言わせまいと、竹内先生に持ってもらって得をしたというのは言われてもいいけど、損をしたと言われたんではね、
はい、
保険に変わると
ですね。
これはやっぱり頑張ったんですよ。だから
そうで
しょ
うね。
絶対うちの組は損はさせんぞと。
いや、
それは思いましたね。
それは想像できます長い教員生活をやって、まあ、今は一応退職されてね、
はい、
第二の人生を歩んでいらっしゃるわけですが、はい、今あれですか、私初めて知ったんですけれどもね、
はい、
点字ブロックを作ったのは岡山が一番最初だというふうに伺って、これはどのくらい前の話ですか？
昭和ね、42年の3月18日に、
はい、
点字ブロックの上を渡って横断歩道を渡り染めをした日なんです。
ほう。
三宅誠一という岡山の、まあ、目の見える方ですけどね、この人がまあ目の見えない人の歩くのを見てね、もう少し安全に歩けんかと、
はい、
全くその人にはメリットのないことですよ。自分は普通に歩けるし、
うん、
でも 100% そういう奉仕の心で研究し作った点字ブロックですよ、
ね、
でそれも自分のお金でね、何百枚も作って建設省の事務所に掛け合ってね、私ね、事務所の職員も偉いと思うのは、よくそんなことを認めたと思うんです。横断歩道を掘り返してね、点字ブロックを埋めて、盲学校の生徒があそこ渡るから、 渡らしちゃってくれたら、ほんやってみるかいって言うとなったんでしょうね。
そうですね。
まあ、建設省の予算を使わないでいいからと。全部自分でしますいうことですよ。
そうですか。
うん。で、つけてくださった。視覚障害者が駅のプラットフォームから落ちて、電車に跳ねられて死亡するとかいう事故が出てきたりね。
はい。
そういうことがあるときに、一人、視覚障害者だけの責任かと。例えば国鉄に責任はないのかと、
はい、
展示ブロックというものがあるじゃないかと、こういうものをつけていたらあの人は落ちずに済んだかもしれないじゃないかとい う, こう裁判の中でね、
はい、
やっぱり責任を問われたんですね。でこれはいかんというんで、駅のプラットフォームとか、
はい、
重要な場所に行政がつけてくれるようになった、展示ブロックを買ってもらえるようになってね、
はい、
三宅さん、はい、息を継いだんですよ。
ねえ、それが全国に、日本全土に普及し、もう
世界に広がってますよ。
世界ですよ、ね。
アメリカに、この前、モンゴルにいてちゃんとありましたね。
ああ、そうですか。
モンゴルのウランバートルにも展示ブロックはありました。
ね、ああ、そうですか。
ね、モンゴルに実は、マッサージを教える盲学校を、私作ったんですよ。たまたま、モンゴルの定年で、ガンゾリグという人、この人が、熊本の盲学校へ留学して、アンマハリキューの免許を取って、国へ帰ったんですよ、
はい、
で国で後輩の目の見えない子たちに自分の教わってきたそのマッサージをね教えていたんですね、
はい、
私もねそれまでに一ついいことをしていきたいと、一生の終わりまでにね。で日本の視覚障害者にはアンマハリキューという昔からの仕事があって生きてこれる、
はい、
よその国の視覚障害者にはそれがない。だから非常に惨めな人生を送らざるを得ない、
はい、
でも彼らもねマッサージを覚えたらね人に喜ばれますよ、まず。
あ、は
い、でお金も稼げますよ、
はい、
だからマッサージが視覚障害者には本当に適してますから、これを教える学校どこか作りたかったんですね。ただそのモンゴルのその青年がもう現にやってると、ウランバートルで、
はい、
ただ場所がない、よその学校の空いた教室を借りてね、曲がりで不便をしながら後輩に教えているというのを知ったんでね、
はい、
それならまあ教員もいて生徒がいるわけですから、はい、建物さえ作ってやればね。
それがいつ出来上がったんですか？
2011年の3月の9日にね、
はい、
開校式をするからと呼んで行ったんです、
はい、
で帰ってきた日が大地震でした、これ例のね。
あ、そうですか。
うん、3月11日でした、は
い、現在も訓練校としてやっていらっしゃるわけですね。
そうです、最初の頃5、6人教えてましたから、
はい、
10人定員でいいと言うからね、10人定員の教室、実技室、それから寄宿舎もあれ国が広いんですよ結構。でとても通えませんから、
うん、
寄宿舎を作り食堂を作りね、
はい、
そうしたらそれを聞いて大勢やってきてね、
うん、
30人ぐらい、
そうだったんですか、
はい、ね、
は
だから本当は10人の教室で勉強し実技をしコンピューター習いでいけばいいんですけどね、
はい、
それぞれの教室に10人ずついるわけですよ、
はい、
でそれぐるぐるとこう回るわけですね、
はい、
実技をした人は次の時間はコンピューターの部屋に行くと、教室で勉強した子は次の時間は実技室へ行くとかね、
はい、
そうやってどの教室も全部埋まっとるような格好でね。
ああ、そうですか。
わーわー言いながら勉強してますよ。作ってよかったです。
ねえ、いいことをするっていうのはいいことですね。
気分がいい。本当道路でね物乞いをしてた目の見えん子がね、
はい、
もうお金を稼いで嫁さんもろでね、家を建てよう。
あら、そうですか。
えらい変わりようでね。
良かったですよね。
誠に気分のいい話で。
そういえばモンゴルのお相撲さんも随分いらっしゃいますから、
まあ私の仲間が、まあ、白鵬さんにね、
横綱の、
知らせたんですね、はい、なんかそしたら白鵬さんがぜひ会いたいと言ってくれたんですよ、
はい、
東京の宮城の部屋まで行きました。大きいですね、僕は見えんから触るでって触ってみたら、ね、なるほどこれは大きいわと思うでね、
はい、
大きかったです。場所が終わったらね、
はい、
その学校へ見に行くからと言ってくれたんでね、向こうで行って待ってたらやってきました、白鵬さんがね。
あ、現地でお会いになったんですか。
なんか大統領と総理大臣に会うその合間を縫うてね、 そういう清掃でね、だから向こうの民族服で。
あ、そうですか。
もう学校へ、この学校かいでね、やってきてくれてね、お茶を、でもペットボトルの栓を抜いてね、
はい、
飲めと、はい、要するに年寄りを大事にしてくれるんですよ、
はい、奥様と一緒に
行ったんです。仲間がもちろん一緒に行ってくれましたけどね、はいはい、
最後にね、はい、目の不自由な方から見て、今おっしゃりたいことって何かありますか。
まあ非常に難しいことですけど、はい、一つはね、いろんな障害がありますね。で、私長男が本当に重度の脳性小児麻痺で、言葉も出ない、歩けもしない、
はい、
で7歳で死んでしもたですよね、
はい、
でパラリンピックに行った時ね、思ったんですよ、目の障害って軽いなって。他の障害の人が本当にね、苦労して生きておられる、
はい、
それに比べると目なんかまあ障害のうちにまあ入るかいうぐらいに、あの時19歳で思ったですよ、
はい、
それは世の中もまだ車椅子にも対応してない夢もあるでしょうけどね、車椅子の人がどんなに苦労してるかね、
はい、
うん、そういうことを思った時ね、まず目ぐらいのことでブツブツ言うなと、はあ、私のね、盲学校の先生の一つの教えにね、泣き言を言うなというか、みっともないって言うんですよ、
はい、
今のね、カウンセラーのこう重視される時代から言うと真反対ですよね、
はい、
訴えて話を聞いてもらい、
はい、
そういう中から結論を導き出してとかね、
うん、
いうその時代なのに、私の教わった頃はもう泣き言を言うな、みっともな、
はい、
他の人はそんな不便はねえんじゃと、うん、目が見えんのはお前なんだから、お前が頑張って我慢すりゃそれ済むんじゃ、泣き言言うな、
はい、
こうですよ、まあ、勇ましい先生ですわね、うん、でも今思っても半分当たってると思うんですよ。相手によって考えに使いわけにはいけませんけど、
はい、
苦しいな、辛いな、困ってるだろうなって、うんうん、聞かなければいけない時期と人があるのも事実です。
はい、
でもね、それだけだとね、いつまでたってもまた同じことを繰り返す、また辛いことがあるとまた同じことです、
はい、
でもその時ね、泣き言を言うな言われてね、我慢して以後同じような悲しみが来ても耐えれますよ、強くなりますよ。相手によって選ばなきゃいけませんけど、泣き言を言うな言うた先生の教えもあながち今の時代に合わないとは言えないかなと。粘り強く、我慢強く、私は何かやるにしてもね、ものすごく時間かかる。目が見える人のもう努力に比べると何倍も時間かかってますよ、
はい、
でも時間をかければ追いつく。だから粘り強く戦っていく、挑戦していく、続けていくということは、
はい、
障害を克服する一番の方法だと、
はい、
どの障害でもそう思うんですよね。で、時間をかけてもどうしようもないことは諦めて人に頼もうと。
やっぱり目の見えない人が道路を渡るときに頼りにするのは点字ブロックなんですよね、は
い、大きいですよね。
その点字ブロックのところに自転車とか荷物があると、
うん、
ああこれはどうしようって私なんか思うわけですよ、
うん、
でも人の自転車だし、
そうです、
何もできないんですよ、
まあね、あれ置いてる人もね、悪気や意地悪ではないんですよ。
全然ないと思います、
うん、何の気なしに置いてるだけでね、
はいはい、気づかないだけ
で、そうです、そうです。だから気づいてもらえばいい。だって例えば点字ブロックの上にカバンが置いてある、それを避けようとしてホームから線路へ落ちた、そして電車に轢かれたら、カバンを置いていた人は平気で折れるでしょうかね、
うん、
それはものすごく答えると思うんですよ、
はい、
つまりそういう危険性を与えてますよと、
はい、
あなたの何でもない行為だけど、
うん、
そのことに気づいてほしい、
はい、
せっかくお金をかけてつけてもらえた点字ブロックを、あのカバンや自転車があっという間に殺しているわけですよ。それを殺さないでほしいというね。
私も含めてそうだけれども、うん、ああそういえば点字ブロックがあるなという感じなんですね、うん、
それでね、まあ、私が思ったのは、そのまず岡山で始まった点字ブロックですよ、
はい、
でそのことをね、岡山の人も知らないんですよ本当、 でもね、私本当、三宅誠一さんもう亡くなられてますけど、点字ブロック世界発祥の地というこの石碑を建てようと思ったんですよ。
はい、
退職してね、
はい、
でまあお金を少し貯めて、石材業の友人がいましたんでね、100万円ぐらいなら出すぞ、そしたらその人が、そんな面白いことあんた一人でやるやつがあるかってね、あっという間に仲間を連れてきてね、
はい、
15人から20人で手分けをして、その土地の持ち主を見つけ、国有地でしたけどね、これを借りる手配から、石の設計図からね、このお金集めるんでも、まあ、私ももちろん動きもあったんですけど、みんなが寄ってたかってね、650も集めてきた。
わ、
大きなのが3つも立っとんですよ。
あ、そうですか。できた。
そのことが結局ニュースになるし、それがあることで点字ブロックへのその関心も高まるでしょ。
はい、
点字ブロックへ物を置かないというのはもう世間の常識にしてしまえと。
その場所はどこにあるんですか。
石碑の場所ね、
はい、
岡山市の中区の原尾島交差点と俗に言うね、ちょうどいい場所が空いてましてね。
あ、そうですか。
石碑にうってつけの場所があって、そこに立ったんですよ。
点字ブロックをちゃんと見つめることをまず始めてほしいですね、
はい
はい、そうなる日が間もなく来ると思いますから、うん、
やっぱり働きかけをしてね、頑張れば前へ行きますよ。
そうですよね。
ほっとってなるもんじゃないです、
ね、はい、竹内さんのような馬力のある人が、明るくて声の大きな人が
そうそうそうい
らっしゃるから大丈夫だと思いますよ。本当、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
失礼します。ありがとうございました。
見えないからこそ見えてきたこと。社会福祉法人岡山県視覚障害者協会理事の竹内正彦さん68歳に佐野光平ディレクターがお話を伺いました。